インベスコオフィス J リート投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード3298インベスコオフィス J リート投資法人の IR 活動の一環としてお送りします。この番組は2月1日に東京で開催した J リートファン2020を収録したものです。それではご紹介しましょう。インベスコグローバルリアルエステートアジアパシフィックインク、インベスコオフィス J リート投資法人ファンドマネージャー峯村優吾さんです。どうぞ大きな拍手でお迎えください。ではよろしくお願いします。
ご紹介ありがとうございます。インベスコの峯村と申します。我々はインベスコオフィス J リート、名前の通りですね、オフィスに特化して投資をする J リートということで2014年から始めております。でこのリート市場自体はですね、2000年から始まっておりますので、2014年と言いますとそこまで新しい方ではなくてですね、リートの中でもやや後発組にはなりますけれども、2014年以降、確実に成長の方できております。資産の規模が書いてありますけれども、現在2200億ということで、リート全体今63銘柄ほど上場しておりますけれども、その中で大体真ん中くらい30番目くらいの規模となっておりますので、この資産規模の観点もしくはその時価総額には大体2000億くらいありますので、この投資対象という観点でもですね、いずれの方も非常に投資しやすい規模感に今なってきているのかなというふうに思っております。このオフィスを投資する中でも我々の特徴といたしましては 85% が東京圏の物件と、我々のルールとしてはですね、7割以上東京圏というふうに言ってるんですけれども、実際にはそれより高い、我々としては東京圏が最もこのオフィスを投資するには望ましいエリア、これは圧倒的にオフィスの需要が高い、もしくは今後とも非常に必要かなというふうに我々考えておりますけれども、海外企業の進出、そういったことを考えますと東京圏のオフィスの需要、相対的に非常に強いというふうに考えておりますので、東京圏プラスですね、多少の分散の観点ということで、地方都市につきましてはとにかく中心部だけを我々投資対象にしておりますけれども、名古屋であったりですとか博多、福岡、こういったところの投資を行っております。あと、もう一つの特徴がですね、それぞれの物件が人には大規模物件だということです。平均の大きさということで120億円というふうに書いております。で、一物件あたりの規模、非常に大型物件だと、100億を超える物件ということからもイメージできるかと思うんですけれども、非常に大型物件を投資しておりまして、比較的知名度の高いものとしましては、例えば恵比寿プライムスクエアビル、もしくはみなとみらい駅の上にありますクイーンズスクエアビル、こういったものを所有しております。で、完全に大きさイコール質とはなかなか完全には一致してない部分もあるかもしれませんけれども、我々としましては非常にこの大きさというところからですね、この物件のクオリティということを非常に意識して投資を行っておりまして、大規模なおかつその立地の観点であったりですとか、物の観点で非常に質の高い物件を投資をするということを心がけております。で、我々ですね、こういった大規模のオフィス物件に投資をすると、非常に不動産環境堅調だというふうに言われておりますけれども、その中でもですね、例えばホテルであったり住居、物流、いろんなものがありますけれども、我々としてはこの非常にオフィスのところ非常に堅調なのかなというふうに思っております。で、実際に我々このリートを投資してくださっている皆様ですと、おそらくこの分配金のところを非常に重視して見られているかなというふうに思いますけれども、非常に高稼働で運営ができる、もしくは非常に賃上げがしっかりできると、こういったところの結果ですね、分配金が非常に伸びておりまして、これ半年間でいきますと大体 4.3% 程度、これいろんな要因はあるんですけれども、ほぼこの賃上げであったりですとか、稼働の向上、このリードの世界では内部成長という言葉で呼んでおりますけれども、内部成長をベースにですね、非常に分配金を上げることができております。もしくはこの不動産価格の観点、このリートにおきましては、この皆さんにお支払いする分配金というだけではなくて、一口当たりの純資産、実際にこの不動産の価格が上がっているかどうかというのが非常に重要になってきますが、この東京圏のオフィスビル、非常にこの積極的にですね、いろんな方々が不動産投資する中でも希少性の高いオフィスにつきましては、さらに価値が上がるという傾向が今強まっておりまして、半年でいくと 5.1% ということで資産価格が上がっております。で、この2点目のところは先ほど申し上げたその背景になりますけど、稼働の堅調さであったりですとか、賃上げができているということを書かせていただいております。あと3点目ですけれども、このリートの運用におきましては、このただ単にその運用の状況が堅調だと ということだけではなくてですね、それに加えましてこのリート、まあ、金融商品の特性といたしまして重要なポイント、例えば格付けであったりですとか、まあ、どうやったらその株価が上がるか、ここをまあ意識して投資をしていく、まあ、運用していくというのは非常に重要というふうに我々は思っております。で、多くのリートがですね、大体この上場したタイミングで、まあ、2000億くらいの資産規模に達成をしたいと、こういった目標を立てる方が多いんですけれども、その一番大きな理由がですね、2000億くらいの規模感になる。そうすると、まあ、この安定性が認められてですね、格付けの AA- というのが取りやすいというふうに言われております。で、我々も実際にまあ2014年に上場した際にも、まあ、2000億の達成というのを目標にしてきたんですけれども、2年前にこの2000億の達成で、2000億の達成して以降も非常にまあ安定した運営ができたということもありますので、格付け機関様から昨年の末、まあ、12月26日なんですけれども、AA- の格付けを取得しております。で、この結果ですね、まあ、日銀の買い入れに対象になると、今実際に申請中であるんですけれども、おそらくまあ3月とか4月くらいから日銀の買い入れ対象になる可能性非常に高いと思いますが、そういうことが織り込まれてですね、我々の株価非常にまあ堅調に推移しておりまして、まあ、2014年上場して以降でいきますと、まあ、上場来の最高値を更新するような状況になっております。あと同様にですね、この我々この運用の中で投資家の皆様には分配金ではなだけではなくて、まあ、株価の観点、まあ、この株価の含み益と、まあ、分配金、この両方で、まあ、投資家様に、まあ、儲けていただきたいというふうに思っておりますけれども、だから株価をじゃあどうやったら上げれるのかというのはやっぱり常にですね、株式市場でまあ重要と思われているような項目、それをしっかりまあ運営に振り向けていく必要があるというふうに考えております。で、こことですね、非常に株式市場、これはまあリートだけではなくて企業全体に求められていることですけれども、 ESG、 これ略して言ってるんですけれども、まあ、E というのは環境の E、 エンバイロメントの E、 S は社会性、ソーシャルの S で、 G、 ガバナンス、企業統治の G と、で、この ESG がしっかりできているか、会社かどうか、プロの機関投資家もですね、以前ですとおそらくその財務の数字、実際に売上が上がっているかですとか、分配金が高まっているか、配当成果はどのくらいなのか、こういったところがこの会社を評価する上のだいぶのウエイトを占めておりましたけれども、最近ですとこの ESG がどのくらい取り組まれているのか、ここをまあ重視する傾向というのも強まっております。で、我々ですね、他の会社様に先んじまして、この ESG、 我々がまあどういうことをやっているのかと、こういったレポートも昨年末に出しておりまして、これもまあ機関投資家様からさらにまあ資金を受けさせていただくようなきっかけにも今つながっているのかなというふうに思っております。で、今言った項目のところ、ちょっともうちょっと細かく書いているのが次のページからですけれども、分配金ですが、半年でいきますと 4.数%というふうに申しましたが、まあ、1年間で 7.5%、今までまあリートというとですね、大体その新規に物件を取得して、で、その新しく買った物件の収益性の高さから分配金が上がると、まあ、ここがまあ一番の収益源、この分配金を上げる企業度が最も高いところというふうに従前言われてきたところもありますけれども、やはりここはまあ環境に応じてですね、どうやったら分配金が上がるかしっかり考えた方がいいのかなというふうに我々は思っております。で、昨今やはり不動産価格が高くなっていることもありますので、実際にですね、この分配金を上げるにはどうした方がいいかというのは、実際にこれ持っている物件のですね、賃料を非常に上げていく、まあ、ここがまあ非常に我々としては重要というふうに考えているんですけれども、他のリートもなかなかこの 7.5% もまあ1年間で内部成長だけでですね、分配金が上がった銘柄はないのかなというふうに思いますけれども、こうやって大幅なまあ分配金の引き上げに成功したということであったりですとか、まあ、こうやって賃料の引き上げを通じた収益性の向上、ここが評価されてですね、鑑定価格が上がっておりますので、一口当たりの NAV、一口当たりの、まあ、鑑定価格を織り込んだ純資産価格で言っても、これ 11% ほどということで、まあ、非常に大きく上がったと。で、これがまあ足元の株価の堅調さにつながっております。先ほど申し上げた ESG の関連ですけれども、当然ですね、いろんなリードさん、この ESG の取り組みされている方というのもいらっしゃいますけれども、これをまあしっかり発信をしてですね、機関投資家様に、まあ、しっかりまあこの評価をしていただくというのが重要だと。で、この対外的な、まあ、外部機関では、例えばこのグレスビー、まあ、このプロのこの ESG の評価をしてくれるような機関からしっかりスコアを取る、これ我々上から3つ目 の, グリーンスターの3つという3スターというのが取れたんで、最初としては非常にいい評価だと思いますけれども、こういうことが取れたんで、まあ、物件であったり、まあ、運営の質の高さというのことをしっかり説明をする、もしくは実際にまあ会社としてですね、この社会貢献活動、こういったものにも積極的に取り組む、こういったことを我々足元注力しております。で、我々の株価、あと東証リート指数を書かせていただいております。 まあ、リートについてもですね、非常に堅調だというふうに言われますけれども、ここ3年間で見ますと、大体指数でいくと、まあ、120です。まあ、20% くらい上がっていると。まあまあいい数字なのかなというふうに思いますけれども、我々、それを非常に大きく上回るですね、200% 以上、この3年間で上げることができております。ただ単にこのですね、東京圏中心のオフィスであったというこの事業環境の良さだけではなくてですね、積極的にいろんな戦略、しかもその戦略がもうやることによってどうやってその株価にインパクトが出るか、これを分析してですね、運営をしたということが株価向上につながったのかなというふうに自負しております。で、以前ですと例えば我々この上場して間もないという頃ですと、やっぱり規模感であったりですとか、市場での流動性の観点で なかなかこの物件のクオリティはいいんだけれども、株価という観点はなかなか評価を受けにくい。株価が悪いときはですね、どんどん悪い株価で株価を発行するのではなくて、余剰資金をしっかりその自己株買いに使う、これ企業で当たり前に行われていることですけれども、リートで全くそういうことが行われてなかった、こういったタイミングでしっかりルールを使って例えば自己株買いをする、もしくはグリーンボンドといってですね、先ほど言ったESG のこの環境の部分ですが、環境性能の高い物件を持っている人については、そこを評価をされた社債を出すというのができるんですけれども、さらにですね、政府がこういったものを後押ししているというのを我々理解したところもありますので、政府から補助金をもらって、さらにこの社債を発行するコストを抑えて、ボンドを発行する。こうやってマーケットの中にどういうような材料があるのか、こういったところを見て運営する。いうことを続けてきた結果としてですね、非常に株価が上がってきたのかなというふうに思っております。ですので、常にですね、我々としましては実直にですね、持っている物件を運営して稼働であったりですとか収益性を高めるということだけではなくてですね、市場の中でどういうことがこの投資家が着目しているのか、でこれただですね、リートだけのテーマではなくて、企業に対してどういうテーマが今あるのかということを理解しながら、それをこのリートベースに落とし込んでですね、どういうことが自分たちができるのか、こういったことを運営できればなというふうに思っておりますけれども、今直近ですとちょっとサスティナビリティレポートの発行というのは昨年の12月の17日にしておりますが、明らかに機関投資家様からするとですね、この ESG のところは非常に注目度が高まっている項目なのかなというふうに思っておりますので、このタイミングでこの ESG のレポートを発行してですね、過去にもこうやっていろんな戦略を通じて株価を上げてきましたけれども、次への材料としての非常に重要な項目なのかなというふうに考えて、今回発表させていただいております。我々のリートがどういったインデックスに入っているか、もしくはどういったアナリストの方々がカバーしていただけているかということを書かせていただいております。で、大方のリートの指数の方には入ることが2000億を通じてできましたし、あと今カバーとしました SMBC 日興証券様、野村証券様、あとシティグループ証券様ということで、国内の機関投資家だったり、あと海外の投資家、もしくは個人の投資家にも非常に多くレポート発行していただいている大手2証券にレポートを書いていただいていることもありますので、我々の実際の運用の状況等々というのをですね、しっかりマーケットに伝えていければというふうに思っております。実際の不動産の運用の状況、ちょっと簡単にお伝えさせていただきますと、足元ですね、新型肺炎の影響がどうなるのかとか、こういった不確定要素も高まっておりますが、直近のところまでいくとですね、非常に我々運用状況堅調です。で、稼働としましては 99% 台、今の今後の見込みでもですと、大体99とか 98.5 ということ、ほぼ満床で運用ができるのかなというふうに思っております。東京都心のものでいきますと、このテナントを入れ替える際、新しいテナントを見つけて、賃料を上げる際には2割くらい賃料が上がったですとか、これリートはですね、このただ単にこの、中心部のものだけを買うというだけではなくてですね、安定性を確認しながらも、収益、利回りの高い物件、割安に買える、物件を、入れてですね、分配金を作っていくというのが非常に重要。で、見方によっては、東京中心部ではないので、安定的に運営ができるか、具体的に言うと、例えば横浜の新小安の駅の上であったりですとか、新浦安の駅の上、立地としてはですね、非常に人口も多いエリアではあるんですけれども、完全なオフィスエリアではないので、こういったところというのが実際にオフィスとして好感度が維持できるか、こういったところを心配する投資家さんもいらっしゃいましたけれども、実際の我々の積極的な運用におきましては 99% 稼働とか 99.9 とか 99.2% 稼働まで運営もできておりますので、賃料が上がるべきものをしっかり上げる、もしくはその安定性を重視しないといけないようなものについては非常に安定性を高めた運営をすると、この両面において非常にうまく運営ができております。 で、まあ、なぜこういうことができているのかということなんですけれども、我々ですね、物件を買う際に各物件についてマーケットレポート、まあ、市場調査をの、まあ、レポートを取ってですね、例えば個別の物件、この物件だったらいくら取れるのか、まあ、実際に今いくらで貸しているのか、これを調べることによって今実際に入っているテナントさんが割安な賃料で入っているかどうかをしっかり見ております。でやはりこんだけ活況な不動産環境が続きますと、不動産の売買マーケットで出ている物件、いずれも見た目の利回りとしては非常に低い物件が多くなっていますけれども、そのものによってですね、だいぶ違いまして、非常に割高 で賃料が決まってしまっている物件なのか、むしくはその割安で決まっている物件でもこれから賃料伸びの可能性がある物件なのか、この部分の見極めというのが我々としては非常に重要なのかなというふうに思っております。でレポートに書かれている賃料の方が高くて、既存の賃料の方が低いで、簡単に言うと今後賃料を上げれる可能性が高い物件と、我々は持っているほとんどの物件でですね、このポジティブなプラスの形での賃料ギャップを含んだ物件を多く持っておりますので、これが実際に我々が他の銘柄以上にですね、しっかり賃料を上げれている理由にもなっております。なので今非常に物件の取得環境が厳しくなっている云々というのはありますけれども、我々としてはこの辺を意識しながらですね、引き続き物件を買って、でこの市場賃料に追いつくような形の賃料交渉を既存の物件でしっかりすることによって、取得した以降のところでも賃料を上げて分配に振り向けていくと、こういったことをしっかりできればなというふうに思っております。で あとですね、外部成長、物件は買えるかどうかというところですけれども、非常に物件の取得環境厳しくなってきてはおりますが、我々今売り主の候補者様と非常に密に話が進んでいる物件としては5物件350億円ほどあります。ですので引き続きですね、しっかりとした株価運営をしまして、でその株価を使ってですね、こういった新規の物件を取得をする。で当然先ほど申し上げました通り、いずれの物件についても賃料の上がる可能性というのはあるのかなというふうに思っておりますので、取得後賃料を上げることによってさらに分配金を上げる、こういったようなその循環した運営というのも今後ともできればなというふうに考えております。話をまとめさせていただきますと、非常にいいオフィスとしては非常にいい環境の中でしっかりとした賃料を上げる運営をする、 ESG マーケットの中で今非常に注目されている項目であるこの ESG の取り組みをしっかりやることによって、適正な形の運営、これを通じて、この事業の拡大をさらに図っていくと、こういったことができればなというふうに考えております。簡単であります。以上になります。
スプリングキャピタルの井上でございます。よろしくお願いします。いくつかですね、私のラジオ番組にもお越しいただきました、その後の経緯も含めてですね、ご質問したいんですが、まず皆さんにお伝えしたいのがインベスコさんのですね、親会社に、スポンサー会社の親会社になりますインベスコリミテッド SP500 の構成銘柄で、インベスコグループ世界全体で運用資産100兆円をもうはるかに超えているグループだということですね。先ほどのお話の中で、鑑定評価額が上昇していますと、そのために半年で 5.1%、 資料を見させていただきましたら1年で 11.2% も一口当たりのナブが上昇していますというお話がありました。これ鑑定評価額が上がったということはですね、物件の鑑定額が上がったわけなんですが、これからのですね、いわゆるオフィス市況についてどうお考えなのか、一部ではオリンピックが終わった後はどうなるのという懸念の声も数年前からありましたが、どういうふうにお考えでしょうかね。
オフィスのところについてはですね、2つのちょっと動きがあるのかなというふうに考えております。不動産マーケットの調査会社である CBRE さんが出されているデータなんですけれども、グレード A オフィスビル、これイメージとして賃料としては大体4万円から5万円の物件のものになります。でグレード B オフィスビルというのが賃料が大体坪あたりに2万円くらいのビルというふうになります。なのでちょっとイメージ、坪4万円から5万円というのはですね、例えば東京駅周辺の物件であったりですとか、今非常に活況だと言われている渋谷周辺の駅ビル、こういったところが大体4万円5万円の物件で、これ2万円の物件というのは実際我々が持っているような物件でして、実際の新築ではない、立地は良かったりですとか規模感はいいんだけれども、新築ではないことを理由にですね、少し賃料が安い物件になります。でこうやって見ますと、やはりですね、2020年オリンピックのところくらいを契機にですね、結構物件の大量供給があるというのがこのグレード A の物件では特徴としてあります。 やはり現在ですね、非常に不動産環境がいいということで、不動産の開発会社さん、不動産会社さんであったりですとか、ファンドみたいなところも積極的に開発をしているということもありますので、新規の供給がある程度あるということですので、やっぱりそうすると新規の供給による需給バランスの崩れによりまして、この CBR の予想でもですね、2019年オフィスの空室率が大体 1% くらいというものが、2023年にかけて 4% くらいまで上がるんじゃないのかというふうに言われております。で、一方我々の投資対象と、ほぼ同様のですね、グレード B 坪2万円くらいの物件におきましては、こんだけ高騰している土地価格もしくは建設コストを考えますと、新規供給大体2万円坪2万円の物件はなかなか逆に新規供給がないということで、新規供給による需給のインパクトがあまりないということもありますので、2019年以降空室率がほぼ上がらずに、むしろ下がるような数字も出ております。ですので、我々が投資対象にしているようなこのグレード B オフィスビル、こういったところにつきましては、比較的物件の新規供給によるマーケットの悪化、こういったところに対する楽観論もあるのかなというふうに思っております。で、実際に我々運用していてもですね、なんか新規供給が理由に賃料が上げれない物件があると、そういったことが特にございませんし、非常に賃料しっかり伸びているのかなというふうに思っておりますので、引き続き先ほど申し上げたようなそのレントギャップ、賃料のギャップがあるような物件につきましては、この坪2万円くらいの物件についてはしっかり賃料を伸ばしていくことができるのかなというふうに思っております。
格付けも上がりました。 AA です。これで日銀の買い入れ対象となるというお話ございましたが、国内外のいわゆる機関投資家っていうのは、インカム、いわゆるインカムっていうものをやはり狙ってますと。ですので、キャピタルで売るっていうことはあまりしないじゃないですか。ここに日銀加わるわけですよね。となると、ここまでの投資口価格の堅調さっていうのは、この先もこういう需給面からもある程度見えてるなというふうに、私はこのリートに対して考えてるんですが、どうでしょう。
そうですね、ぜひそうなればなというふうに思っております。で、多分リートさんによって、いろんな、運用の目標というのがあるかと思うんですけれども、我々もストレートに言ってですね、しっかり株価を上げる、株価と分配金の両方で、投資家の方の利益を最大化にすると、これを明確に我々の経営 の戦略にしておりますので、株価を相当意識した運用ができればなというふうに思っております。で、去年1年間ですと、我々の株価が大体 50% くらい、株価で 1.5 倍くらい伸ばすことができておりまして、上場リートでいきますと4番目5番目くらいの規模の数字で、それ以前のところ、直近3年間くらいで見ると、多分一番株価上がるくらいの運営ができてきたのかなと。で、すでにもう結構いいところまで来てるんじゃないかなっていう声もあるのかもしれませんけれども、実際には今年1月に入ってからもですね、この格付けが AA になった効果、あとは ESG の効果等々だと思いますけれども、年初から 10% 以上我々株価を伸ばすことができておりますので、今後とも意識の中としてはですね、その株価をしっかり上げて、投資家利益につながるような運営をする、ここを重視しながら運営ができればというふうに思っております。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ここまではインベスコオフィス J リート投資法人の IR プレゼンでした。インベスコグローバルリアルエステートアジアパシフィックインク、インベスコオフィス J リート投資法人ファンドマネージャー峰村優吾さんでした。どうぞ大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。インベスコオフィス J リート投資法人 IR セミナー、この番組は証券コード3298インベスコオフィス J リート投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。